いつもやってまいりました。熊ちゃんがいますと、サバが、ね、あの、独り言を言うところなんですが、私が出ますと、タッキーのつぶやき、またはつぼやきということで、今日はつぼやきではございません。つぶやきでもございません。ちょっとコーナーでですね、実は昨日、おとつい、その前とですね、宮崎の方へ実は行ってまいりまして、私ども豊富防災ネットワークがですね、お世話になりまして、かの地宮崎でですね、そういう災害ボランティアの救援ボランティアの方を対象にした研修会をやりましてですね、そこで大変な、ね、お世話になった方が今日電話口に出ていただいております。実は夜もお世話になったということでございますが、NPO、 これ NPO 宮崎という、ね、NPO 法人の、まあ、団体の方なんですけども、お呼びしようと思います。 NPO 宮崎の今日のゲストですけど、黒木聡さんです。こんばんは。
こんばんは。どうもお世話になります。
飲んでますね。
いい。先発します。
はい、すいませんね。実は昨日、ちょっとまたお入りしましてですね、明日出てくださいね、言ったら、って固まってましたけど、はい、本当になりました。
あ、そうです、そうです。
はい、安心してください。はい、今、リアルタイムで豊富市民が聞いております。
あ、そうでございますか。
はい。NPO 宮崎でね、大変お世話になって、市民活動支援センターの、宮崎市民プラザ。そこでお邪魔させていただいて、非常にオフィスも大変綺麗な、
ありがとうございます。
いいところでございましたが、実はその窓から、大淀川、
はい、
見えておりましたね。大淀川結構大きいですよね。
大きいです。大きいですよ。大淀川大きいです。
大きいですか。黒木さんは大淀川渡って通ってるんですか。
大淀川を渡って帰っています。
通ってる。
はい。
あれ、宮崎
市。毎朝、毎晩。
はい、毎朝じゃないですよね。夜の街で。
それまた厳しい話ですね。
あ、そうですね。それで、宮崎市民にとって大淀川ってどんな感じなんでしょうかね。
あ、そうですね。これまた厳しい話をされましたですね。
厳しい話、うん。
宮崎の川というと、やはり大淀川なんでしょうね。
やっぱり市内
の川だ
と、ね。市内の川。遊ぶところって結構あるんですが、その川と接するようなところって。
川に市民プールができてますんですね。河川を利用した。
あ、河川を利用したプールがあるんですか。はあ、なるほどね。じゃあ、市民の方結構行かれる。
そうですね。北行こう向けですね。はい。大人の膝ぐらいしかないからですね。
あ、そうですか。いいですね。でもあれですね、楽しい姿じゃなくて、災害系も多いんですかね。前もなんか大雨が降った時大変なことになったってちょっとお聞きしたんですが。
はい。4年前に大雨が降ってですね、
はい、
河川氾濫して、だいぶ、こちらの言葉で言うと水に浸かったですね。
あ、水に浸かった。あ、こちらでも浸かったって言いますが。
は
い、
ああ、そうですか。
あ、そうですか。かなり結構被害が出たんですか、その時。
もう古い人間しか知らないぐらいの被害が出ましたですね。
古い人間しか知らない。黒木さんは覚えてる。
私も古くないですよ、先生、私。
新しいですよね。
そのぐらい古い話ですね。
あ、そうですか。
ま
あ、結構宮崎、私、大淀川しか知らなかったんですが、結構いろんな川があって、小さい川さん、やっぱり大雨降ると、やっぱり、水が溢れたりすることあるんですかね。
はい。この大淀川のもっと上流に行くと、いつも水に浸かるところがありますですね。
はい。
はい。とか、あと、千歳川もだいぶ水が出ますですね。
ああ、なるほど。
はい。
そうすると、結構、そういう、まあ、災害に備えて、まあ、災害ボランティアっていうのが、今ね、全国的にもよく知られるようになったんですが、宮崎でもそういうのは結構活発に活動されてるんですか？
あ、はい。災害のボランティア活動っていうところで組織があってやるよりもですね、やはり自主防災っていう、やはりそちらの方がだいぶ強いですね。
あ、そうですか、強いですか。
自主防災を作らなきゃいけませんねっていうところの方がどんどん増えてきてるんです。
あ、そうですか。あと、そういうボランティアのその、まあ、なんていうか、グループっていうんですか、そういうのもあるんですか。
やはりボランティアとして特化しているところによって、やはりこの前おいでいただきました、私どものところ以外であまり目立たないところもあります
ね。目立たないところもあります。
は
あ。で、結構宮崎だと災害救援ボランティア、SVC とか言ってましたね。あれはどういう組織ですか？
SVC 宮崎ですね。
はい。
はい。
これはどういう、はい、組織でしょうか？
この SVC 宮崎はですね、
はい、
災害のコーディネーターの養成時期っていうのをやってるんですが、それの卒業生の有志が集まった組織ですね。
はあ。じゃあ、こういう組織は日頃から勉強しておいて、いざという時にはそういうところへ出ていくということになるんですか？
はい。 勉強会を定期的に行ってですね、
うん、
県なり、国なりの、防災事業とかになりますと呼ばれて、それさ積極的に参加して、防災事業を行うという形になります。
結構大きいですね。その国っていうのは具体的に何か最近あったんでしょうか。
最近はですね、10月の中ほどに、国交省が行われた津波の防災統合訓練がありましたが、それの方に参加いたしました。
あ、国土交通省さんが宮崎でやられた、これは南海地震が何かですか。
南海地震を想定した部分でですね、津波が来ますね、じゃあそれに対応しましょうというところでさせていただいてですね。
なるほどね。こちらの番組で国土交通省 の, 川の関係の国土交通省やっていただいてるんですが、津波もやっぱり国土交通省ですか。
あ
やってるんですね。
そうだと思っております
が。そうですか。それで黒木さんが所属されてこの NPO 宮崎という組織ってどいろんなことをやられてるんですか。
一番大きなところは中間、NPO 法人なり、各所法人、市民活動団体、まあ、個人ボランティア、それぞれの中間支援を行うような団体になっております、ね。
はい、あ、そうですか。そうするといろんな団体さんが活動してて、はい、まあ、その、まあ、取りまとめというか、まあ、マネジメントもされてる。
そうでございますですね。
あ、結構大変じゃないですか。
おかげさまです。
おかげさまで、うまくいってる。はい、
そう。
揉めてる。
うまくいってると言います。
うまくいってますか。
はい。
ですね。宮崎は今ね、県知事さんが非常にこう、いい方で、というか、はい、いい風を宮崎に送ってるかなという感じをするんですが、変わりましたね、やっぱり。
そうですね。人が増えてますですね、やはりですね。
人が増えてる。
はい。
これ観光客というだけじゃなくて、人口も増えてるんですか。
観光客も含めて、移住される方も若干増えてるような感じですね。
移住はあ、はい、これどんどん過疎になる山口からすると羨ましい限りでございますね。でもあれですよね、宮崎って我々こう、フェニックスのおかげをみたいな、どうしても昔のハネムーンを思い出してしまうんですが、はい、やっぱりあったかいっていうで、やっぱり住んでる方もそういうなんかあったかい気質なんですかね。
宮崎人をすると、ぼーっとしてるとよく言われ
る。ぼーっとしてる。
とか、間延びしてるとか。
間延びしてる。
はあ、宮崎の、言葉でですね、
はい、
ヒューガ時間ってあるんですね。
ヒューガ時間、
はい、
ほう、
はい、
これは伸びてるんですな、はい、長いんですか。
集合時間はあくまで目安というやつですね、
はい、そうですか。ほう、これがヒューガ時間、
あくまで目安です。
これ宮崎県民全員上から下までみんな同じようになるんですか。
ああ、そうです、そうです。
県北と県南では全然違う、それは一緒ですか。
あ、それだけはもう何も問題ないですね。
何も問題ですか。
どこに行っても日向時間
です。あ、そうですか。で、県民性ってのは県全体で大体一緒なんですか。そう、北と南で違うところ。
県北と県南でやっぱりちょっと違ってきますね。
あ、違いますか。
県南はやはり鹿児島の薩摩人が多いからですね。
は
あ。で、日南方面に行くと今度は漁港町ですから、あれ人間が多いと話は聞いております。
はあ。そうすると同じ宮崎の、まあ、広ございますよね。
そうでございますね。はい、
そうですか。ぜひ、で、あと、まあ、山口からぜひ宮崎にも観光に行っていただきたいんですが、おすすめの食べ物とかちょっと最後に聞いて、こう、お別れしたいと思います。どの辺がおすすめですか。まあ、夜の街の方がもっと詳しいかもしれませんが。
はい、やはり宮崎というと、やはり何でしょう。チキン南蛮内ですね。冷や汁だというところだと思いますが。
はぁ、いいですね。
あとはお菓子に行くと、なんじゃこら大福、なんじゃこら汁になるでしょうか。
出ましたね。なんじゃこら大福。これ何でも入ってる大福ですね。
そうですね。栗、チーズ。あと、いちごも入ってますね。うん、
マルチな大福なんですね、これ。
そうですね。どこから食べるか、噛んで食べなきゃいけない。
噛んで食べなきゃいけない。まるで我々の中間支援団体の活動と同じでございました。
はい。
今日はもう突然ね、お電話して、大変恐縮だったんですけど、また我々もお邪魔することがありますし、またなんか機会ありましたら、ぜひ山口に来ていただいて、
はい。
はい。山口のものも食べていただければと思います。
それをぜひ。
はい。もう、昨日、おとついと大変お世話になりました。いろんな、お店の情報もたくさんいただいて、大変宮崎の勉強させていただきました。
ごめんなさい。
はい。今日は突然の、お願いで、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
は
い、
またどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、では失礼いたします。
どうも失礼いたします。
本日のゲストはですね、NPO 宮崎の黒木聡さん。非常に宮崎のこと詳しくてですね、いろんなことをご存知ということで、楽しい宮崎の話題をお届けしてまいりました。 サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今日のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーがお届けしております。宮崎の話がなんか美味しそうですね。チキン南蛮、ちょうどこのお昼時、あの夕げの時にこうチキン南蛮っていうのもいいですし、なんじゃこれ大福っていうのも実は我々も買ったんですが、ついに我々の口に入ることなく人にあげてしまいました。皆さん宮崎行かれたらちょっとあの探してみてはいかがでしょうか。いうことで、なんじゃこれはシュークリームとかいうのもあるみたいですよ。ですね。はい。でですね、はい。なんでしょうか。はい。今日も前にちょっと一人、二人おりますけどね。なんか指示を出してます。実は宮崎の、実はまつわる、ちょっと川の話を一席ちょっとしましょうか。実は宮崎の、川の一つにね、大根川っていうのがあるんですね。大根川。大根が流れたわけでございませんが、ここのまつわるちょっと言い伝えがございますので、ちょっとそれ面白いのでご紹介しましょうか。ちょっと宮崎の話題が出ましたね。昔、これ秋の末の頃ですが、一人の女性がですね、川で大根を洗ってたそうですね。でそうすると、そこへ、その旅の、僧侶、お坊さんが通りかかったんですね。で、お坊さんが、その一本大根を、恵んでくれんかね、とこう声をかけたらしいんですが、うざいみたいな話で、もうこれ忙しいのに、つって、ちょっとこう、いやいやなぁ、この人はって思いながら、女の人がですね、その大根をこう洗ってたにもかかわらず、その土のついた大根を、そのままお坊さんに投げつけたんだそうですね。そうするとですね、急に川の水が枯れて、流れなくなってしまった。女の足元に、実はその後、紙切れがピラピラピラっとこう舞って落ちてきて、でそれに書いてあった字が実は何て書いてあったかというと、土のついた大根をくれるのなら、水はいらないだろう。そう、これ、お坊さんの名前、空海です、実は。実は空海さんがですね、こういうメッセージを残しています。いいかと、水を大切にしろと。まあそういうお話で、これ実は、その頃からかもしれませんが、大根川という名前がついたというお話でございました。こういう川の言い伝え、たくさんございますね。まだこの番組でもこういうお話見つけましたら、皆さんと共に、こう、そうか、みたいな話にできればいいなと思います。ということで、いきなり現実に戻りまして、難しい推理学のお話を今日はしております。で、まあ、四大文明の時、そしてローマ水道で、やっとこう、なんか水理、水の断りのことを少し勉強した方がいいんじゃないのっていう気になってきた。だけど、なかなかまあ、時間が経たないと、やっぱりその学問体系ってのもできませんけど、ようやくですね、14世紀、ルネッサンスですね。最近このルネッサンスという言葉よく使いますが、北九州さんもルネッサンスで使ってましたよね。ようやくですね、こう推理学にも、ちょっとこう、発展が見えるようになってきました。で、実はこれをこう大きく引っ張った人物の一人が、これ皆さんよくご存知の方なんですよ。レオナルド・ダ・ヴィンチ。やっぱり偉かったんですね、この天才ですね。なんかヒゲもじゃもじゃのね、西洋の伊藤博美かっていう思うような、ヒゲ面ですが、やっぱこの方頭いい天才だったんですね。芸術にも長けておりましたが、実はこういう工学、土木にも非常に長けていたということで、実は当時彼はですね、アルノ川っていう川があったそうですが、そこの改修工事を行った。まさに今の、ね、国交省さんがやってるようなことを、レオナルド・ダ・ヴィンチがやってたってことですね。あるいはロワール川、ソーヌ川とかでいろいろ川があるんですが、河川の改修、あるいは運河の設計もしてます。で、この時にですね、先ほどお話した海水路、川って、まあ、用水路見ていただくといいんですが、コンクリートかなんか三面張りしてて、上に水が流れてるの我々は見れますよね。あれ、管の中通ってると管路って言うんですが、雨みたいな名前ですが、管路って言うんですが、普段こう見えてますから、それの海水路、開かれた水の道って書くんですが、その海水路の流れを科学的に考察した水の運動と測定っていうのをやってるんですね。偉いですね。きちっとしたその、まあ、式がなかなか出たわけではないんですが、レオナルド・ダ・ヴィンチお得意のスケッチでですね、水の運動をこうスケッチしてるんですね。で、結構今見てもですね、ちゃんとしたスケッチになってるという、まあ、そういうことでございまして、その時に出てきた言葉がですね、流れの連続式。難しいでしょ。連続ってのは連続、テレビ小説の連続ですよ。続けてってことです。流れの連続式が初めて出てきたということです。この辺についてはね、またお話しますが、あと今度17世紀、それでもまだね、レオナルド・ダ・ヴィンチが頑張ってたとはいえ、まだまだ科学的な根拠はほとんど入っておりません。 でようやく17世紀ルネサンスがそのヨーロッパ各国にこうバーッと波及していくんですけどもね、そこでようやく水理学も大きく普及していきます。でその普及のきっかけっていうのが、さあここからさらに難しくなります。皆さんはアイザック・ニュートンというのはご存知でしょうか。ニュートンさん、リンゴでございますね。リンゴを食べると歯茎から血が出るではなくて、リンゴが落ちたというのを見て、まあ、引力を発見した大先生でございますが、実は古典力学、あるいは、皆さん数学覚えてます？微分積分やってたですね。昔微分積分いい気分って言ってた人がいましたけども、まさにこの古典力学、力学って皆さん難しいように思いますが、太った人に体当たりされたら吹っ飛ぶっていうのと、あれが力学です。なんかあるものに力を加えて、加速度っていうのは電車に乗った時に加速した時におじいちゃんおばあちゃんがおっとっとっとってなる、おっとっとの度合いが加速度っていうんですよ。でお菓子みたいです、おっとっとみたいな、あれが加速度、あれとその人の体重をかけると力になるっていうのがニュートン方程式という力学の一番基本になるものですね。実はこれが出てきたおかげで、これってどっちかというとほら太った人がぶつかったらって言ってさ、こう物じゃないですか。でも相手は水ですよね。つながったものが、数珠のようにつながったものがどう動いて、どういう力でどんな風に力を受けると動いてしまうのかっていう、そういうものを見ていこうっていうのが実は流体力学、あるいはそれを水に特化させたのが水理学ということになってきます。まさにですね、いろんな水車の原理とかも含めて、あるいはスクリューですね、船が、だからスクリューもですね、なぜ船が進むのかっていうと、あれは水理学、流体力学があったから船は進むんであって、もしその学問がなかったら、いまだにみんなで手で漕いでましたから、もう大変でございます。手で漕いでどっかまで行かないといけないということになってましたからね。でそういう意味でこの水理学というちょっと難しい言葉で今日ねお話してますが、この誕生って非常に偉大だったんだなというふうに思います。ますます難しくなっていきますが、ここで難しくなってしまいましたので、再びここで一曲お届けして、いつものまもるくんインフォメーションのコーナーに参りたいと思います。
まもるくんインフォメーション、
まもるくんインフォメーションです。今日のプレゼンターはサプライズプレゼンター、この方です。
山口河川国道事務所河川管理課の栗重です。
インフォメーションどうぞ。
はい、今週のインフォメーションですが、上流のダム、鯖川ダムと島地川ダムの貯水状況について、お伝えします。先週のインフォメーションでもお知らせいたしましたが、上流の鯖川ダム、島地川ダムの貯水量が減ってきています。9月末にまとまって降った雨以降、約2ヶ月間貯水率はずっと下がり続けていましたが、今週月曜日、おとついですね、に、久しぶりに、降った雨、約 20ミリ程度なんですけども、それによって、2ダムの合計貯水率が 1% 増えて、今、68% となっています。で明日木曜日、一応雨の予報が出ておりますが、まとまった雨にはならないようです。鯖川ダム、島地川ダムでは、下流の状況を見ながら放流量の調節を実施して水を節約しています。皆さんも必要な分だけ水を使うよう節水のほどご協力のほどお願いいたします。でまた、鯖川の貯水率の情報は山口河川国道事務所のホームページでご紹介しております。この情報は、平日に、毎日更新しておりますので、ぜひご覧ください。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時50分を回ったところです。鯖川物語をお届けしております。今日はタッキー一人で行ったのお話をしております。ちょっと難しい、小難しい話ですが、土木関係者にとってはもう胸が痛む、ああ水理学で単位落としたなという方結構いらっしゃるかもしれません。でもなんとかなるもんですね、職仕事につけばね。 で、まあ、この推理学、いろんなね、この後、発展があって、式が出てきます。もう式ですから、基本的に式で計算をしないといけません。で、普通式を計算するときの理想的な流れを完全流体という言い方しますね。完全な流れって、要するに理想形の流れ。粘着性が全然ない。サラサラしてる。もう本当に全く、粘り気がない。そういう水って普通ありえない。流体ってそういうのはないんですが、そういう流れがあったとした時の、まあ、式ができてまして、そういう基礎的な、話で連続の式。いやですね、連続の式。でもこれ簡単なんですよ。言い換えると、物理の時間で習った方おられると思いますが、質量保存の法則なんですよ。例え、太った人と、痩せた人がぶつかっても、あるいは車と車がぶつかっても、別に、なんか飛び散らなければ、質量は変わらないですよね。その物体が動いたからといって質量は絶対変わりませんよね。川もそうで、ここから向かってここまで流れましたったら、じゃあ質量変わりました、重さ変わりましたか、基本的に変わらないはずですよね。理想的な流れであれば、それはなぜかと伸び縮みしないという、まあ、仮定が入ってますけども、そういうのを連続の式と言います。だから連続ですよ、こういう流れのあるものの力学で必ず連続の式と言います。あとはほら、物理でエネルギー保存則って習いませんでした、ね、エネルギーは必ず保存されて一定ですよっていう法則なんです。これベルヌイの定理、もう聞くだけで嫌になるっていう方おられるかもしれませんね。あとは実際にさっき言った物体がね、質量を持った物体があるこう音等の加速を受けるとね、力をこう受けたことになるっていう、まあ、それに相当するのがオイラーの方程式という。オイラー全然わかんねえよっていう人もいたかもしれませんが、こういうねものです。こういうのが完全流体で、理想系の流体なんですが、皆さんご存知の通り、液体とかね、空気には粘り気がありますから、ナビエ・ストークスの方程式だの、いろんなものが出てまいります。あるいは、乱流とか層流とか出てまいりますね。層流ってのは、層状にこう、水が流れてたり、空気が流れてる状態ですね。この時期飛行機乗りますと、上昇するときに急に揺れることがあります。あるいは、ここから山口宇部空港から羽田付近に、ね、飛んでいくと、静岡あたりでこう、どんどん降りていきますが、途中でこの時期ですと急にガバーンって揺れることがあって、シートベルトのサインがつくんですが、別に天気が悪いんじゃなくて、あれがまさに上空を流れてるジェット気流って、ものすごく時速300キロのスピードで流れてる空気の流れなんですが、そこから通常の空気に層に移るときに、どうしても流れの速いこう粘り気のある空気が当然流れてますから、そこで渦が起きてるんですね。渦が起きて、でその渦がこういっぱいぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるところを飛行機は一瞬通過するときに飛行機揺れます。ですから秋口から冬口にかけて、 冬にかけてですね、飛行機乗ってるとたまにガタガタって揺れるのは実は、そういうものです。これも実は、空気流体のなせる技、それを実は式で人類はもうすでに解明していると。でこれのおかげでダムもでき、堰もでき、水門もでき、そして私たちも水が飲めるということで、サバ川の流れ、そして河川整備計画までつながっていくというお話でございました。ということで今日は大変難しい話で、皆さんも悩んだと思いますが、まあこういう話もあってもいいかなと思います。また来週もですね、どういう話題でお伺いするか、また皆さんのにどういうお話を、ね、しようかなというので、また考えておこうかなと思います。また1週間ね、元気でお過ごしください。風が関さんね、多いんだね、気をつけてくださいね。ということで今夜のお相手は豊富防災連絡推進会の滝本浩一でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。